エリア、今日も神の言葉を聞くという、どうしてもなくてはならない、ただ一つのことを選び取られた皆様の上に、主の喜びと祝福が豊かにありますように。それでは、神の言葉に心の耳を傾けましょう。本日の聖書の御言葉は、ルカの福音書9章57節から62節です。イエス様が御顔をまっすぐにエルサレムに向けて十字架の道を急がれる中、三人の人がイエス様の前に現れます。イエス様に従いたい、弟子になりたいと願います。その三人にイエス様は少し厳しいと思えるようなことを語ります。生ぬるい中途半端な気持ちではなく、イエス様に従う弟子となる信仰の覚悟を求められます。今日のタイトルは、振り向くな、この道しかないです。
ルカの福音書9章57節から62節。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついていきます。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。
一人の人がイエス様の弟子になりたくて、イエス様はどこまでもあなたについていきます。そう語ります。イエス様は答えます。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。狐にも鳥にも穴がある、巣がある、休む場所がある。しかし、私には枕するところもない、休む場所も寝る暇もない。それでもいいのか。それだけの覚悟を持って私についてくるのかと問われるのであります。いや、そういうことならちょっとと言ってですね、こう、ふらふらとよそ見をしないで、まっすぐにそれでも従ってきなさい。そう言われるのであります。枕するところもない。そういう道を一緒についてきなさいと言われる。しかし、それこそが実は本当の意味で枕するところ。安らぎの場所に行き着く道なのであります。永遠の安らぎ、天国の救いに至る、ただ一つの道なのであります。だから何としてでもついてこいと言われるのであります。ちょっと枕が違うと寝られない。それどころかですね、枕さえもない。確かに少々辛いかもしれない、しんどいかもしれない。けれども、その程度のことでくじけないで、へこたれないで、私についてきなさいと主は言われるのであります。枕するところもない。イエス様の生涯は最初からそうでした。解剖家でお生まれになった時も、宿屋には彼らのいる場所がなかった。枕するところもなかったのであります。この世界は救い主に枕するところを与えない世界であります。キリストを追い出し、締め出す罪の世界であります。だから、覗け覗け、十字架につけろと叫び、最後には救い主をこの地上から取り除こうとする十字架に貼り付ける、そのような罪が人類にはあります。しかし、そのような人々を救うために主は十字架にかかられ、実はその十字架でイエス様は枕されたのであります。枕する、寄りかかるという言葉は原文のギリシャ語でクリノ、あまり使われない言葉でありますが、それがですね、イエス様の十字架の死の最後の場面で実は使われています。ヨハネの福音書の19章の30節に、イエスは完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。この頭を垂れという言葉が栗の枕する 寄りかかるという言葉であります。枕するところもない命がけの伝道の歩みの果てに、ついに十字架においてイエス様は枕されたのであります。永遠の魂の安らぎをもたらす救いが完了した、その十字架で主は枕された、休まれたのであります。この世界から、心の中から神様を追い出して、救い主を追い出す、この世界の罪を全部身代わりに引き受けて、全て償われて、あなたの罪は許されたという平安を、魂の安らぎを、救いを成し遂げるために、主は枕するところもなく、十字架に向かってまっすぐに進まれました。その後をついてきなさい。そこに本当の安らぎが、枕する場所があるからと言われるのであります。私についてきなさい。しかし、主がそう声をかけた二人目の人は、窓行って私の父を葬ることを許してくださいと言います。イエス様に従っていきたいのは山々ですが、その前に実はもっと大事な大変なことがあるんです。父親が死んでしまったんです。その葬儀を外すわけにはいかないでしょうというのであります。今でも、日本でも、クリスチャンになりたいのは山々ですが、家の宗教はどうなるのでしょう。仏壇は神棚は家のお墓のことは、それらの問題に型がついたらクリスチャンになりますという人がいます。しかし、イエス様は言われます。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。私たちはいずれ死にます。数十年、百年、それも永遠の神様の目から見れば一瞬です。瞬く間に死が訪れます。死にかけている、死んだも同然の存在であります。私の存在はその中身は空っぽで、死んだも同然なような罪の心があるばかりであります。聖書にはこうあります。エペソ2章の1節。あなた方は自分の罪の中に死んでいたものであった。父親の死、愛する者の死、人間の力ではどうにもならない悲しみがあります。罪の苦しみの中で望みなく死んでいく。主は問われます。あなたはそこに留まっているのか、あなたの居場所はそこなのか、罪の中に望みなく死んでいく、そこに留まり続けるのか、そこでみんなと一緒に泣き続けて終わるのか、そうではなくて、そこから出て行きなさいと言われるのであります。主を超えた希望、罪許されて永遠の命の幸せに生きる神の国を求めて、あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。イエス様と共にある永遠の神の国の希望に生きる、その言い広めるものになりなさい。いえ、なることができる。そのために私に従ってきなさいと言われるのであります。三人目の者は、主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてくださいと言います。イエス様に従うことよりも、まず家族に、愛する人々に糸まごいを、別れの挨拶を告げることが大事ですというのであります。この世界には別れは避けられません。愛する人、大切なもの、別れたくない、手放したくないもの、しかしどうにもならない。別れは避けられない。別れの挨拶、さよならしかないようなこの世界から、別れもなく死もない永遠の命、神の国へと私たちを救い出すために主はこらえたのであります。どんなにあなたが愛している人も、家族も、あなたの大切なものも、あなたを救うことはできません。罪の許し、死を超えた希望、永遠の命を与えることはできません。ただイエス様だけです。この方以外にあなたのために、私たちのために身代わりに死んで蘇られた方はいません。この方に従う。この道しかない。だから、後ろを振り向かないで、前だけを見て進む。イエス様の後をついていくのであります。誰でも手を隙につけてから、後ろを見る者は、神の国にふさわしくありません。イエス様が、私の手を、私の手を取って、共に進んでくださる。神の国に向かって進んでくださる。振り向く必要はない。この道しかない。この道でいい。前に向かう。イエス様から離れないで、住み続けていくのであります。その人こそ、神の国にふさわしいと、主は語ってくださいます。 あなたがその人でありますように。一言お祈りをいたします。愛する様、あなたに従っていく、それしか本当の枕するところ、安らぎの場所はありません。何があろうとも、私たちはどんなに大切な人々や大切なものよりも、あなたに従っていくことを大事として、後ろを振り向かないで、この道しかない、イエス様しかない、そういう信仰の覚悟を持って歩み続けることができるように導いてください。振り向くな、この道しかない、そのように歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によって心からお祈りをいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の、
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。